幕屋を立て上げること、そして幕屋、雲、栄光は三一の神の満ち満ちた予表である。第一日、ローマ数字1。幕屋は人にとって集会の天幕でしたが、神にとっては幕屋でした。幕屋は神の証と関係がありますが、集会の天幕はより外側の外面的なものであって、神の地上の権益と神の行動と関係があります。ローマ数字2。幕屋の中へと入れられた調度品の最初のものが証の箱であったことが示しているのは、その証の箱が幕屋とその調度品の中心的なものであったということです。 A。 大部分のクリスチャンは祭壇における救いの経験に焦点を合わせていますが、出エジプト記が掲示しているのは、神の意図が証の幕屋において証の箱を持つことであるということです。 B。 最終的に幕屋の中の箱は永遠の幕屋において、すなわち新エルサレムにおいて究極的に完成します。新エルサレムは箱を、すなわち贖うキリストを中心とします。 C。 神の永遠の目標は幕屋と箱の究極的な成就としての新エルサレムを持つことです。第2日、ローマ数字3。幕屋、雲、栄光は三一の神の満ち満ちた予表です。 A。 幕屋は立て上げられ、雲によって覆われ、栄光で満たされた時、三一の神の満ち満ちた予表となりました。 1。 幕屋の予表はキリストにおいて、すなわち三一の第二である肉体となった子なる神において成就されました。 2。 下ってきて幕屋を覆った雲は三一の第三である聖霊の予表です。3. バプテスマのヨハネはその霊がキリストの上に下ってきたことを見ました。キリストは幕屋の予表の成就と見られました。 4. ヨハネ第1章14節は言います。私たちは彼の栄光を見た、それは父からの独り子としての栄光であった。この栄光は幕屋を満たした栄光に符合します。 5. 出エジプト記第40章において幕屋が下ってきた雲によって覆われ、またエホバの栄光で満たされたことの絵は、ヨハネ第1章において成就されました。 A。 私たちがヨハネ第1章を読むときに見る必要があるのは、キリストが幕屋の成就として今日私たちと共におられることと、覆う霊がこの幕屋の上におられることと、栄光がこの幕屋を満たしていることです。 B。三一の神のこの啓示は単なる教理ではありません。私たちは生ける三一のビジョンを見ているのです。6。幕屋はキリストの予表であり、雲はその霊を表しており、栄光は表現された神ご自身であるのですから、幕屋が雲で覆われ、栄光で満たされたことの絵は、印において三一の神全体を具体化しています。B。幕屋が立て上げられ、雲が下ってきて幕屋を覆い、栄光が幕屋に入ってきてそれを満たした日は大いなる日でした。 1. それ以前、三一の神は決して地上で具体化されたことはありませんでした。創世記から出エジプト記にわたって三一の神の具体化は神の目標でした。 2. 雲によって覆われ栄光で満たされた幕屋はイスラエルの子たちにとって大いなる祝福でしたが、彼らは印を持っていただけでした。私たちは今日その実際を持っています。第3日、 C。 出エジプト記第40章9節において、幕屋を油塗るために用いられた塗り油は霊なる神を予表しています。霊なる神は三一の神、キリストの人生、キリストの死とその効力、キリストの復活とその力と複合されています。1. 塗り油はキリストが復活した後のその霊に符合します。 2. その霊は塗り油として、まず私たちを油塗り、それから雲と火の柱として私たちを導きます。 D。 三一の神は幕屋としてのキリストの中で具体化されました。その目的はご自身を彼の贖われた民の中へと分与して、彼らが彼の存在のすべての抱負を享受することです。
4日目。 1、新約において神に関して述べられているあらゆるものは、神聖なエコノミーのための神聖な分与と関係があります。スモール A、聖なる御言葉における三一の神に関する啓示は、教理的な理解のためではなく、神が神聖な三一において、彼の選ばれ、贖われた人の中へと分与されて、彼らの経験、また教授となるためです。スモール B、三一の神、父、子、霊は、手順を経て命を与える霊となりました。それは私たちが彼からのみ、彼が私たちの教授となることができるためです。これは神聖な三一の神聖な分与です。スモール C、神聖な三一は神聖な分与のため、すなわちキリストにある信者たちの中へと神を分け与えるためです。父は起源として源泉であり、子は表現として泉であり、霊は伝達として流れです。5日目。2、油氷において、イスラエルの子たちは、神聖な分与とミングリングにおいて、三一の神を享受し、また所有しました。三一の神も彼らを享受し、また所有しました。3、新約が掲示しているのは、三一の神と彼の贖われた人たちの神聖な分与とミングリングとの満ち満ちた実際です。4、エペソ人への手紙は、その基本的な要素と構造としての神聖な三一をもって構成されており、あらゆる章は三一の神を掲示しています。こういうわけで、エペソ人への手紙は、出エジプト記第40章の幕屋をはっきりと説明し、解釈しています。5、神聖な三一の神聖な分与は、紹介、キリストの体、また神の住まいを建造する唯一の道です。6、私たちが必要とするのは、聖書の中心的な事柄のビジョンです。それは、神聖な意図、神聖なエコノミー、神聖な三一の神聖な分与であって、神聖な三一をキリストにある信者たちの中へと分与して、キリストの体としての紹介を建造し、そのキリストの体が新エルサレムにおいて究極的に完成して、三一の神の永遠の団体的な表現となるということです。6日目、ローマ数字4。旧約時代において、神の家はイスラエルの家でした。それは幕屋によって表されており、後ほど宮によって表されるようになりました。A、イスラエルの子たちは神の民として、新約の信者たちの油氷です。1、彼らの歴史全体は紹介の油氷です。2、今日、神の家は実際において紹介です。B、創世紀の終わりにおいて、個人のイスラエルが神の家の縮図として生み出されて、神を表現し、代行して、彼の権威を行使しました。C、出エジプト記の終わりにおいて、団体のイスラエルが神の家として生み出されて、神を表現し、代行して、地上で彼の権威を行使しました。D、神の永遠の定められた御旨の目標は、団体の人々を得て、神の住まいとならせ、永遠において彼の表現、代行とならせることです。1、創世記と出エジプト記は、神の幕や神の住まいが、神の栄光で満たされたことをもって結んでいます。2、同様に、全聖書は、神の永遠の幕やとしての新エルサレムが、神の栄光で満たされており、永遠において彼の神聖な行政のために彼の権威を行使することをもって結んでいます。
経験、ビジネスライフ、家庭生活編。1、出エジプト記40章2節。第一の月の1日に、あなたは集会の天幕である幕屋を立て上げなければならない。3節、またあなたは証の箱をそこに置き、 垂れ幕でその箱を隔てなければならない。出エジプト記は神の意図が箱を持つことであることを掲示します。この箱は証の箱であり、これが幕屋を証の幕屋とならせます。神が願われるのは証の幕屋の中の証の箱です。しかしながら、私たちは自分自身の救い以上のものを何も願わないかもしれません。私たちは自分の救いを顧みるので、神の証に関して何の考えも持たないかもしれません。私たちの救いは祭壇にありますが、神の証は箱にあります。今日のクリスチャンの多くは神の証について何の発想も持ちません。彼らは主に自分の救いに関心があります。もしあなたが神の御言葉の中の他の事柄について彼らと話をしようとするなら、彼らは言うかもしれません。これは私の救いと何か関係があるのですか？これは私が天国に行くかどうかを決めるのですか？啓示録はイエスの証に関する書です。この証は神の箱です。啓示録によれば、神の箱は最終的に幕屋において究極的に完成し、それは新エルサレムとなります。新エルサレムは幕屋の究極の成就です。新エルサレムを持つことが神の永遠の目標です。神のエコノミーのビジョンによれば、あなたが救われたのはあなたの生活が良くなるためではなく、神の証のためです。もちろんあなたが神の証を持てば、あなたの生活は引き上げられ祝福されます。しかし救いの目標は神の証を持つことです。幕屋は証の箱のためであり、証の箱が幕屋の中心でした。あなたは自分のクリスチャン生活や紹介生活をこのようなビジョンを持って過ごさなければなりません。例えば、あなたは自分の職業の業務が祝福され給料が上がることを祈るのではなく、職業において神の証となることを祈ってください。神の証となるためには、あなたは毎朝兄弟姉妹と共に御言葉を祈り読みし復興される必要があります。また職場に着く前に主を享受し、主の霊で満たされて主の証のために業務を遂行できるように祈るべきです。そうすればあなたは主の霊で満たされて神の証となることができます。同時にあなたは業務においても徐々に前進してエクセレントパフォーマーになることができるでしょう。丸2、出エジプト記40章34節。その時幕屋が建造された時、雲は集会の天幕を覆い、エホバの栄光が幕屋を満たした。幕屋が立て上げられ、雲が下ってきて栄光が入ってきた時、イスラエルの子たちがどのように応答したかの記録は聖書にはありません。しかし私は多くの人が我を忘れて喜んだと信じます。今日私たちにははるかに深遠なものがあります。もし私たちが我を忘れていないなら、このことは私たちが啓示を見たことがないことを示します。長年人々はサンフランシスコとロサンゼルスの間を道路を通って旅行するとき、パシフィックコーストハイウェイを通って海岸沿いの光景を見るべきであると私に告げてきました。数年前、私がついにこのルートを通ったとき、その光景の美しさを信じることができませんでした。私が聞いていた説明は実際の光景とは比べ物になりませんでした。私はいくつかの地点で止まりさえし、車から降りてその光景をさらによく鑑賞しました。同様に私たちは他の人たちが幕屋について見たことを描写するのを聞くだけではなく、自分自身のために聖霊によって覆われ、神の栄光で満たされている幕屋としてのキリストを見る必要があります。ひとたび今日の幕屋である紹介が神の栄光で満たされているビジョンを見るなら、あなたは自分の全生涯をキリストと紹介に捧げ、決して紹介生活を離れることはできないでしょう。丸3、第2コリント13章14節。 主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。コリント人への第二の手紙第13章14節は、神格の三一が組織神学の教理的な理解のためではなく、神が神聖な三一において彼の選ばれ贖われた人々の中へと分与されて彼らの経験また教授となるためであることを強く証明します。聖書の中で三一は決して単なる教理として掲示されていません。それは常に神と彼の被造物との関係、特に神が創造された人、とりわけ彼が選び贖われた人々との関係について掲示されているか、あるいは述べられています。私の幸いの秘訣は、私が驚くべき計り知れない無尽蔵の豊かなキリストを受けてきて今もなお受けているということです。私は神が人類に分与したものを受けました。毎日私は彼をさらに多く受けます。あなたは日本人の宗教的な観念を持って聖書を読んではいけません。日本人の宗教的な観念によれば、神は礼拝の対象であっても決して経験し享受できる方ではありません。この宗教観念によれば、聖書の多くの御言葉は単なる良い物語や過去の歴史に過ぎないので、あなたの日常生活とは無関係であり、経験することはできず、またその必要もありません。サタンはこのような文化的な理解を用いて、神の民であるあなたが主を経験し享受するという神のエコノミーを見えないようにしています。どうか主があなたの目を開いてくださり、知恵と啓示の霊によって神のエコノミーのビジョンをはっきり見て、ビジョンに従って神の分与を経験し享受できますように。実際的なビジネスライフ、ファミリーライフ、スクールライフの状況で主観的にキリストを安息、活力、力、知恵、またすべてとして経験できますように。アーメン。